6月9日金曜日午後8時になりました。ルルブラに続いて報告ラジオ第58回目のスタートです。毎月第2金曜日の夜に放送している北北ラジオ、今夜のパーソナリティは新小山です。そして
こんばんは、高上田です。この番組は FM85.4MHz 東京854クルメラから生放送でお送りしています。メッセージやリクエストはメールアドレス854@東京854.com までお願いします。スマホアプリでお聞きの方は簡単にメッセージを送る機能がありますので、ぜひご活用ください。またこの番組は YouTube で同時配信しています。スタジオの様子を見ながら聞くことができます。さらに UD トークを使って字幕もつけています。詳しくは北北ラジオ Facebook ページまたは北北ラジオ YouTube チャンネルをご覧ください。
いや、高さん、
はい、
梅雨に入りましたね。
あ、入りましたね。昨日
ね、昨日入りましたね。もう一気になんかジメジメっとしたムシムシっていうか、ね、
梅雨と聞くとそうなります
よね。そんな感じで、ね、この前の大雨もすごかったですよね、
う
ん、
すごかった。
清瀬柳瀬川どうでした、う
ん、柳瀬川はそうでもなかったですけど、なんかね、あれでしょう、災害対策本部が設置されて、
設置されたの、
うん、で土曜日出動しました。
あららら、大変ですね。まあ、警報がね、うん、大雨洪水警報出ましたから、
そうですね。
まあ、清瀬はね、やっぱ川があるからね、うん、心配だななんて思ってたんですけど、ね、被害はどうだったですか？
被害はね、やっぱり一部その塀がちょっと崩れかかるとか、
なるほど、
そういったことがあったので、その関係で災害対策本部が設置されたんですけど、
私がそれまで勤めているところは本部まではできなかったんですけど、うん、やっぱり警報が出たのが夜中だったのでね、泊まり で職員が出たりとか、
う
んうんうん、一部道路冠水があったり、うん、
ね、
倒木があったり、
うんうんうん、
木が倒れたりなんていうことはありましたけど、う
んうん、朝はね、
まあ、うん、
止んで、
朝もう止んでましたからね、
うんうん、
通勤通学の頃にはもう止んでる感じでしたけど、
ね、ちょっと崖地があの影響して
た、ね、なるほどなるほど、
は
い、いやでもまだね、うん、梅雨前なのにこんなに大雨っていうことで ね、うん、
ね、それこそ台風の時期の前
で、
ね、
そうそう、でまた台風が、台風3号来てるじゃないですか、
ま ててね、
だからまた来週の中頃には、ね、まあ台風の進路によっては大雨なんていうことがあるみたいなんですけれども、ね、まあ皆さん本当ね、これから雨多い季節なので、はい、災害対策ね、気をつけていただければなというふうに思います。
何が起きるか分からないです
よね、本当ですね、
この時代。
また雨の量が昔と違って、うん、半端ない感じがするのでね、
半端ない雨でしょうかね。
本当できる備えはね、今からしていただければなというふうに思います。
はい、
では本日のラインナップです。ゲストコーナーでは清瀬市と小平市から本日も素敵な方をお招きしています。はい、その後ギュッと情報生絞りスクイーズのコーナーではいつも通り清瀬市と小平市の、旬なイベント情報をお伝えしますのでお楽しみに。では最初のコーナー行ってみましょう。報告ゲストコーナーということで、本日のゲストを早速ご紹介いたします。清瀬市保護司会文区長の山下克幸さん、小平市保護司会文区長の熊沢真理さんです。山下さん、熊沢さん、よろしくお願いします。
お願いします、はい、
よろしくお願いします。
熊沢さん、はい、このラジオに出るっていうのは初めてですか？
初めてです。
ではちょっと緊張感もあるという感じでしょうか？
はい、
山下さんラジオに出るっていうのは初めてですか？
若い頃2度ほど出ましたけど、
じゃあ今日3度目というか、じゃあもう、
いやいや、
手慣れたもんですよね。
全然、今ユアの方は非常に緊張して
る。若い頃はね、なんか勢いでいけたりもするんですけれども、
そうですね、
じゃあ今日お二人ちょっと緊張気味ということですが、まあ見てる感じとそんな感じもしないですけど ね、
う
ん、
ね、
まあお二人よろしくお願いします。
お願いします。
で今ご紹介した保護司というところなんですが、うんうん、高さん、保護司って知って、うん、知ってるじゃない？
知ってますね。名前は、
名前は聞いたことあるじゃない、
はいはい、
でも案外保護司さんって何を知ってる、うん、何どういう活動してるのかって知らないような、
う、ね、
知らない人が多いんじゃないかなというふうに思いまして、
ね、
うん、今日は清瀬市と小平市の保護司の方をお招きして、うん、そのあたり聞いてみようということなんですけれども、
いいですね、はい、
まず山下さん、
はい、
まず素朴な疑問なんですけど、保護司っていうのはどういう役職っていうか、どういう立場の方々なんでしょうかね、うんうん、
はい、まあ、保護司といっても、 まあ、法務大臣から委嘱されたボランティアなんです。
ボランティアなんですか。
それで、非常勤の国家公務員になります。
非常勤の国家公務員、
ただあのボランティアですので無報酬ですけども、あの経費、はい、交通費とか、はいはい、かかったものだけは実費で、いただけるんですがね、原則無報酬、無報酬ボランティアです。
法務省移植っていうことは、そう、熊沢さん、なんか事例みたいなものは法務大臣からこう出てるっていうことになるんでしょうか。
出てます。
お、じゃあ国家公務員、公務員としてのじゃあ何でしょうね、守らなければいけないルールみたいなのもあるっていうことになるんですね。
でしょうね。
一般のボランティアさんとは違って、じゃあ例えば守秘義務であったりとか、そういうあの普通の公務員が持っているようなものがやっぱり同じように課せられてるっていうか、まあ、ルール通りに、活動するっていうことになるっていうことなんですね。
そうですね。
お、いや高さん、無報酬だって知ってた？
いや、そこまで知らなかったですよ ね。
何かよく役所でもなんとか委員さんとかなんとか審議員さんとかって
報酬もらって
ますよね。報酬もらってますよね、うんうん、そういうものがない、全くのボランティアっていうことなんですね。熊沢さん、
ボランティアです。
いやちょっとそれを知らなかったなでこの保護司っていうのは、熊沢さん、はい、どこの市にもいらっしゃる方々なんですか。はい、
どこの全国いらっしゃいます。
どこの町にもいらっしゃるっていうことなんですね。はい、ちなみに山下さん、清瀬市っていうのは今保護司さんって何名ぐらいいらっしゃるんですか。
現在18名。
お、
うん、まあ、定員というのがありまして。
お、定員があるんですか。
20名あるんですけど、
まあ、
若干
今足りてない、
欠員があるんですけどね。
欠員が
熊沢さん、小平市っていうのは今何名いらっしゃるんですか。
18名なんですが。
あ、同じ18名、
あの人口がでも格段に多いんですよ。
旧姓より多いですよね。
はい、それで保護士が少ないので、うん、今大変です。
あ、じゃあ小平の定員っていうともっと大きいってこと
ですか。そうですね、25、6人いなきゃいけない。
そうなんですか。
だいぶ欠員
が。じゃあ今熊沢さんも山下さんもその少数精鋭で頑張っていらっしゃるっていう
まあそう言っていただけると
なんですね。あ、定員があるっていうこともあんまり知らなかったですね。
知らないですね。
うん、やっぱそれ人口に基づいて何人というのは決まってるっていうことなんですね。あ、なるほどなるほど。で、どういう方々が保護司になるのかっていうことなんですけれども、山下さん、清瀬市でいうとどういう方々が保護士さんやられてるんですか。
まあ、あの保護士というのは、まあ、資格って言ったら変ですけど、
はい、
あのまあ、なる条件としてですね、まあ、人格行動が社会的信望を有することと。
なるほど、
ちょっと難しいこと話になったんです
ね。人格行動が社会的辛抱を許せること
、職務の遂行に必要な熱意および時間的余裕を有することとか。
熱意と時間があることですね。
生活が安定していること、健康で活力を有することとが、まあ、熱意があるものという条件なんですが、まあ、実際清瀬ではですね、
うん、
まあ、私のように元サラリーマンだとか、
はいはい、
元学校の先生だとか、
はい、
市役所の職員だった方だとか、
はい、
一般の主婦の方、商店主や自営業の方、
はい、
まあ、お坊さん、住職さんもいらっしゃいます。
じゃあいろいろな職業をやられてた方が今保護士として活動してるってことですね。熊沢さん、小平市でもやっぱり同じような状況なんでしょうかね。
そうですね、なってる方は今山下さんが言われたような方と同じです。
はいはい、
あのでも誰でもというのではなくて、あの本当にそれなりの覚悟が必要なボランティアなんですね。
なるほど。
例えば家に来て面会したり、
うん、
研修会への出席回り、時間の余裕のある人、
はい、
それから相手に対しての会話力、
うん、
理解力などがスキルが必要です。
おお、これ熊沢さん、なんか試験みたいなのがあるんですか。
ないです。
試験はないんですか。
ただ面会、面接はしますね。
はい、面接は、うん、
はい。
じゃあ誰もがこうやりたいやりたいって言ってやれるもんでもないし、うん、
まあ、保護士さんからの推薦が必要。
やっぱり周りの方からお声かけがかかって、
はいはい、
保護士やってみないっていうことで、う
ん、
っていうこと
で。でもそれだけでなれるわけでもないんです。
なるほど。
あの文区長あたりが面接して、
面接して、
あとみんなで考える。
なるほど。 じゃあ山下さんもどなたかからお声掛けがかかってということなんですね。まあ、保護司の先輩からということになるんでしょうか、はい、熊澤さんもやっぱり保護司の先輩保護司さんからお声がかかってやってみないかと、はい
はい、断れない人でした
やっぱそういう人間関係でということもあるんですね、はい、熊澤さん、その保護司やってみないかっていう声をかけられた時どうお感じになられました？
私も全く知りませんでした。
やっぱりそうなんですか。
その時60ぐらいでしたけど知りませんでした、
やっぱりじゃあその声がかかった時驚いたっていう感じなんですかね、はい、
そうですね。ただ私もずっと生活指導、教員で生活指導をやってたもんですから、
そうなんですか、
なんか向いてるかなって勝手に思っちゃったんですけれども。
じゃあそういうもともとのベースのもあるし、うん、そういう関心も少しお持ちだったということなんですね、はい、山下さんそうお声掛けされた時っていうのはいかがでしたか？
私保護司ということさえ知りませんでした。
あ、そうですか。で全く知らない中、じゃあ初め驚かれたんじゃないですか、
でしかも地域に密着した方でしたらいいんですけど、私は転勤族で、清瀬に来たのが15年ぐらい前ですから、まだ新参者だったんで、
なるほど、
私があんなみたいなもんが務まるのかと思ったんですけどね、
まあ、
いい先輩がいましたので、なんとかいろいろ教えてもらってですね、
そうですか、
やってきました。
じゃあなんか突然声がかかる、高尾さんもかかるかもしれない。
いやいやいや、無理でしょ。そんな先ほどの条件に合致しないですか。
人格と、なんかね、交渉じゃないとね。
そうそうそうな
んです。山下さんもう保護司は何年ぐらいやられてるんですか？
私8年、9年目ですね。
9年目。
はい。
熊田さんは今何年ぐらいやられてるんですか？
14年目に入
ります。もうベテランですね。という、まあそういうことなんですけれども、うん、ではちょっとね、具体的にどういう活動をしてるのかっていうのをお聞きしたいと思うんですが、そういうなんか先輩から推薦されて保護司になったわけですけれども、その保護司っていうのはどういう活動、熊澤さん少しどういう活動をされてるのかっていうのをいくつか教えていただいてもいいですか？
はい、まず家によこしますねよこします
よこします
来ます、来訪っていうんですけど、それが月に2回ほどあります。でたまにはこっちからそのこの家まで、まあ、子供だと
して、どういう方がいらっしゃるんですか？
何か悪いことしますね。
なるほど、
はい、そうするとそれに対して刑罰が与えられますね、
はいはい、
で刑期を終えます、
はい、
で出てきます、
はい、
で急に社会に戻る、うん、まあ、戻るわけですけども、はい、まあ、それには少し手助けをしてあげなきゃいけない。
なるほど、
はい、それの後押しをしてあげたり励ましたり、
そういうサポートをするということなんですね。
そうです、そうです
。で定期的に面談をするために家に呼ぶと、
そうで顔色見たり、
なるほど、
くだらない話をしたりしながら、まあ、だんだん慣れていくという。
なるほど、
はい、
そうなんですか。やっぱりそういう意味では少し社会から断絶されていた期間がある方がこう社会に出てくるということなので、うん、まあ、山下さん、そういう保護司さんとの面談というのがやっぱり大事ということなんですかね。
そうでしょうね、うん、
やっぱりその面談に来る方も心強く思っていらっしゃるんですかね、うん、熊澤さん。
再犯が少ないって言われてます、保護司にかかると。でもそれは分かりませんその辺は。ですから私たちを励ます意味で言ってるのかもしれませんし、
そうすると、まあ、そうお招きする方々っていうのはまたいろいろ、年齢も山下さんいろいろな方々がいらっしゃるってことなんですか？
それこそ少年から、
はい、
ね、青年、もう私担当した人で75歳って人もいました。
あ、そうですか。
いろいろですよね。
やっぱもうそれぞれ人生いろいろな方々とこう面談すると。熊澤さんはやっぱり年齢幅っていうのがすごくあったんですか？
70はいらっしゃらなかったですけど、うん、45ぐらいまででしょうか。
やっぱりでも、はい、なんでしょうね、
はい、
青年っていうかもう立派な大人っていうか、はい、そういう高年齢の方まで面談、うん、面接してるっていうのも高さんあんまり知らなかったね。なんか、ね、少年院とかから出てきた子どもたちを、ね、うん、なんか相手をしてるっていうような、うんうん、私のイメージがあったんですけども、はい、それだけじゃないっていうことなんですね、
はいはい、必ずあれですか、面談はそういう場が設定されてるわけなんですか？
基本自分の家で、うん、 やれって私は言われてるんですけど、
先方から
来るんですね、はい、ただ今はなんかどっかコミュニティの場所を借りてそこでやったりしてますよね、いろいろです。
それは法務省の方からこの人を担当よろしくっていうことが、こう、はい、
そうです、
依頼が来るっていうことなんですか。
あの保護観察所っていうのがあります。
保護観察所から来る、
はい、立川にあるんです。
あ、そこからこの人をよろしくっていうことで、
そうです、そうです。
あ、じゃあ初めて会うまでっていう山下さん、やっぱり結構ドキドキしますもんね、初対面の時までっていうのは。
そうですね、まあ連絡があってこの担当してくださいって言われた時に、まあ、まあ、いいですよって言うと、資料は送られてくるんですが、はい、写真もついてなければ一度も会ったことない人ですよね。
写真もないんですか、熊沢さん。
ないです。
あのその人の経歴だとか、あの過去の起こしたこととか、
うん、要は履歴書みたいな書類だけがこう来て、
それ見るとちょっと ビビるって意味になっちゃう。
ああ、なるほど、
大丈夫かなって。だから一回会うまでは本当どんな人が来るか心配でですね、
はあ、そういう仕事ですね。それはドキドキするな。
それをボランティアでやる、
ボランティアでだよ、
すごい。でも逆に、はい、呼ばれた対象者にしてみても、はい、あのまあ、保護司さんのとこ行きなさいって言われるわけなんですけど、はい、どんな人保護司さんなのかって、向こうも警戒って言ったら変ですけど、
向こうもドキドキしてるわけですね。お互いドキドキしながら、じゃあ1回目の面談面接っていうのは、熊沢さん相当なお互い緊張感の中でっていうことになるわけですね。
そうですね、あの、うん、やっぱり子供だと、子供って青少年だと、はい、あの警察の一味だと思ってますから、私たちのこと
を。
だからちょっとい
わゆるあっち側の人って言ったらだけど、ちょっと敵対するみたいな感じでこう、
ちょっと緊張してくる
けど、緊張して肩に力入ってくるっていう感じですね、
は
い
は
い、
だからあのちょっとあまりにもふざけてると、うん、あの捕まえてもらうよとか脅しをかけることもあります。
保護司さんはむしろ警察という立場よりもそちら側のサポートするっていう、はい、そう、
なんか一緒に、ね、そう思って
ます。伴走するっていう、っていう、まあでもそれを理解するまで少し時間がかかるっていうことはあるんでしょうかね、うん、特に青少年、あの年齢が低かったりすると、
青少年の方が楽ですよね。
そうですか、
まあ、人によりますね。
まあその来られる人のタイプにもよるんでしょうかね、はい、いやその大変な面談ですけど、面談以外にも山下さん他に保護司さんの活動なんかあるんでしょうかね、お仕事って言いますか、
まあ、あとそうですね、地域の方々にあのなんていうんですか、あそういった人を、うん、温かく迎え入れられていただくように、は
い、そういう環境を作って
る、なるほど、まあ、あの就職だとか学校に行くとか、はい、住まいだとか、はい、周りの風潮だとか、はい、いろいろね、まあ、はい、
そうですね、
色眼鏡で見られますので、それを極力なくして、はい、受け入れていただくような応援をしたいと。
そうか、そうするとその日頃からの地域づくりっていうか、そういうことも保護司さんの活動の一つっていうことになってくるんですかね。
もっと大きく言えば、あの犯罪を未然に防ぐ活動を、
はい、うん、あ、その
を、まあ、やって
あるんですか。いや、なんかタカさん、聞けば聞くほど深くて大きな仕事だなと思いますけれども、
本当に大切ですよ ね、 ね、
いや大したことないですよ ね、 ね、いやい
や。でここ3年ぐらいあのコロナありましたけども、うん、やっぱコロナで保護者の活動っていうのは制約もあったりしたんでしょうか ね、
そうですね、
やっぱりその、まあ、面談するのも大変だったんですかね。
面談はしなくていいっていう、うん、ただ電話とか、
直接会わなくてもいい、リモートで、
う
ん、ウェブでこう会ったり、
そうそうそう、でも私は全部会ってました。
あ、そうですか。やっぱり熊沢さん、リアルに会うのと、
う
ん、その電話とでやっぱり違いますよね、うん、私もその気がするので、山下さんもそうですかね。
確かに、
やっぱり
あの、うん、やっぱりね、目を見て話すんじゃないですけど、生で見ないと電話じゃわからない
のがあります。表情で、ね、
相手何考えてるかわからないのがあります
よね。体から出てくる
息遣いとかね、匂いとかね、
はい、やっぱこの温度感っていうのは大事なんですよね。じゃあそういう意味では、そのコロナの中で保護司の活動もかなりやっぱ制約があって大変だったっていうことなんですかね。
そうですね、うん、行事が削減されましたね、
まあ、行事はまあ市役所の行事もほぼなくなったと同じように、やっぱ保護司の活動もまあそういう意味で大変だったんですね、はい、じゃあここで5類になって、まあ、去年ぐらいから少しずつそういう活動も復活してきたっていう感じなんですね、 いやー、本当高さんなんかますます大変なんですけれども、大変 なんかイメージが膨らんできちゃうんですけど、まあ、熊田さんも山下さんも、まあ、お声掛けがかかるまで保護司の活動を知らないということでしたけれども、はいはい、実際にやってみて熊田さんやっぱり聞いた時のイメージとやってみて、やっぱり随分違いました。
保護司への認知度が全くないに等しかったです。私のもう13年14年前は。
はいはいはいはい、はい、
ただし少しずつ存在が知れてきて、うん、各地区のいろいろな取り組みが功を奏しているんだと思うんですが、ただやはりさっき言ったように面会の仕方がリモートっていうこともあり、うんはい、なんか私がなった頃にはもう対面が基本と刷り込まれていますので、すごい今は違和感があります。 で、 でも勝手に会っていいやと思って勝手にやってます
山下さんもその受けた当時やっぱりイメージっていうか自分が考えていた保護司とやってみたら随分違うギャップみたいなのがあったんですかね。
そうですね、まあ、先ほどおっしゃったように、うんはい、保護司の自宅に呼びつけてやるというようなスタイルは、はっきり言って何年か、まあ、過去の話で、はい、今は、まあ、同じ目線でといいますか、はいはい、前は高飛車なこう指導というような話だったと思うんですよ。教えるというよう な、 そんなスタイルだったら相手に今受け入れられませんの で、 で、ねうん、対等にどんな若い、うん、お兄ちゃんであれようが、ね、同じ目線で話すというような、うん、私たちはここ今心得ております、ね
う
ん
う
ん、
そうです。
そうしないことには向こうの本音が出てこないんですよ、
うん、心開かないということなんですね、はいうん、あそういう意味でやっぱり熊澤さんも14年前とはそういう対応の仕方も変わってきてるってことになるんでしょうかね。
いや私は同じです。
同じ。じゃあ昔からもうそういうスタイルでうまくやられてたっていうこと
なんですね。いやうまくかどうか分かりませんが、うん、
その面談をするときに一番心がけてるっていうことは熊澤さんどういう言葉でしょうかね。
やはり自然な感じですよね。構えて例えば高価なお茶を出すとか、そんな高価なケーキを出すとか、そんなことは全くなく、はい、何食べるみたいな、何飲むみたいな感じで、もう本当にこう家庭的な感じで、
いつも通り、
いつも通りです。
こうハードルを下げるっていうことなんですかね。はい、山下さんも何か心がけていることってありますか、この面談面接の時っていうのは。
まあいろんな話をして、うん相手の気持ちを開いて、悩み事とかそのいろいろ持ってますよね、うん、問題を、はい、それを聞き出してそれに少しでもアドバイスできたらと思って、はいいろんな話をしております。
いやちょっとまだまだ聞きたいところがあるんですが、ちょっとね、時間も来ているので、うん、ここで一曲をお聞きいただきましょう。本日の山下さんの、ゲスト、本日のゲスト山下さんのリクエスト曲です。ジローズで戦争を知らない子どもたち。お聞きいただいているのは東京854クルメラホクホクラジオです。引き続き保護司の山下さん熊澤さんにお話を伺ってまいります。山下さん熊澤さん後半もよろしくお願いします。お話を伺う前にちょっとね一通メッセージが来てます。ラジオネームのぞみさ ん、 今聞いてます。熊澤先生の教え子です。先生緊張せずに頑張ってっていうことです。いや
のぞ み、
のぞみさ ん、 みさん聞いてる方いらっしゃるんですね。嬉しいですね。メッセージありがとうございます。ということで後半はですね保護者の活動 もう多岐にわたるんですけれども、うんはいはい社会を明るくする運動っていうのをちょっとフォーカスして聞いてみたいと思いますが、う
ん、聞きました。聞いたことありますね。
私たちはね、うん、社会を明るくする運動、社名運動なんて言って聞いたことあるんですが、ねうん、案外市民の方々リスナーの方々知らないと思うんで ね、うん、
この辺りね
聞いてみたいと思うんですが、うんですね、熊澤さんこの社会を明るくする運動っていうのはどういう運動なんでしょうか。
もう簡単に言ってしまいますと、はいまあ、日本全国で行われていて、7月がまあそういう月間なんですね、はいはい、大体7月の上旬に皆さんやってると思うんですが、うんうん、犯罪が起こらない地域づくりをして、うん、みんなが安全安心な生活ができるように しましょうという趣旨だと思います。
なるほど、7月の上旬ぐらいに、はい、もう日本全国でやられてるってことですね。全国で、
あの、
う
ん、政治家がですね黄色い羽つけてます。
黄色い羽、時々あの記者会見みたいなね、はい、見たことありますね。
それ1日だけです。
でもあれが目印っていうことなんですね。山下さん、これどのような方々が参加されてるんですか、社会を明るくする運動。
あの市単位で、うん、清瀬では、う
ん、自治体ごとにやってるってことですね。
あの、はい、渋谷市長が会長となりました、はい、うん、委員会を作りまして、はい、いろいろな団体の方から、まあ、うん、保護司はもちろんのこと厚生女性会とか、
はいはい、
青少協だとか、うん、交通安全協会、防犯協会、
はい、
各種小中学校の校、先生だとか、うん、幼稚園の方とかですね、
はいはいはい、
いろんな団体の方に協力していただいてやっております。
小平も同じような感じですかね。
同じですね、
う
ん、20ぐらいの団体です。
たくさんの団体が関わって仮装されていると、はいはい、その割には高さんあんまり知らないというのは、うん、僕らのアンテナが低すぎるのかな、なんかねポスターは見たことがあったりする、
よく見ますよね、ポスターとか、ね、
地方にも出てるよね、社会
にも出ますし、市民祭りとかでもなんかこう聞いたりもします、
ね、そうかそうかそうか、
はい、そうですね、うん、
でそういう社会を明るくする運動ですけれども、これもうちょっと熊澤さん、やっぱ認知度を高めていかないといけないですかね。
そうですね、
どういうふうにする、なんか新しいことをやられるといいんでしょうかね、これ。
あの新しいことをやる時間や力がないです、
うん、
私たち忙しくて。
だから
あの小平市はですね人口がとても増えてますので、
はい、
若い世代、子育ての若い世代の人が、うん、その親世代がもっと行政に関心を持たなきゃいけないと思いますね、
はいはい、
で何をやっているかが分かれば一緒になんか活動できるかなって、
う
ん、
なるほど。
具体的には何も、うん、決めてます。
もっと高さん、ね、発信力を高めないとダメだってことだ ね、
そうですね、
まあ、自治体側の
そうです、ね、まあ、お子さんなどにも興味を持っていただけると、
う
ん、お子さんを通して親御さんから
そうかそうかそうか、
小平は中学生も参加してます。
ああそうですか、
ですか、
うん、でもその親御さんなんかも巻き込む可能性が高まりますね、
はい、やっぱり清瀬市もそういう子どもの参加というか子どもたちに向けての活動っていうのもされていらっしゃるんですかね。
はい、うん、まあ、あの毎年やってるんですが、うん、まあ、今年は7月の15日に、うん、あの清瀬欅ホールってございます、
はいはいはい、
ここであのひまわりコンサートをやっております。あのだいたい、まあ、無料でですね、
うん、無料でいいですね、
今年はあのよさこいソーラン清瀬、といいますか、そういう団体さんが、
はいはい、
踊ったり歌ったりしていただきます。
あ、いいですね。
清瀬けん玉協会ですか、あの方がステージでやっていただくと、あの清瀬第五中学校の吹奏楽部が、
はい、いいですね、
コンサートを開いていただく。
吹奏楽大好きです。
で、うん、なおかつ、はい、今までそういったコンサート毎年やってるんですが、うん、今年初めての試みでですね、
あら、
何でしょう、朗読っていうのをやるんです。
朗読
というのはですね、
はいはい、
昨年度、
いいですね、朗読、
まあ、この社会を明るくする運動の一環で、はい、小中学生に作文を書いていただいたんですね。
いいですね、
はいはい、
全国で3万通を超える作文が出てます、
はいはい、
その中で、うん、去年清瀬のある中学生が作文を書いたのが、
はいはいはい、
東京都の最高
賞
で、はいはい、優勝しまして、
うん、素晴らしい。
なおかつ全国で、はい、優秀賞に輝いております
。あら、それはすごいですね。
自慢で、
誇らしいですね。
作文ですから、はい、皆さんあまり読んでないんです。
なるほど。
じゃあそれを PR も兼ねて、
はい、
このコンサートに本人に来ていただきまして、
あ、
ステージで
読んでいただくんですか。
読んでいただ
く。あら、それはちょっと
感動的、みんな感動すると思いますよ。
感動するでしょうね。
いいですね。なんか盛りだくさんのイベント、しかもちょっと泣いちゃうかもしれないですね。
泣いちゃいますね、きっとね。
いいですね。7月15日ですか。
はい、
7月15日、はい、ひまわりコンサート、
はい、
欅ホール。あ、いいですね。ぜひこの司法でもお知らせしたりするんでしょうかね。
してますね。
ではぜひね、清瀬司法もご覧いただきたいと思いますが、はい、小平でも何かイベントってあるんですか、熊澤さん。
7月の3日の日に各小中学校に表敬訪問をして、
はいはい、
でまあ、あの小平は、ね、ひまわりという作文集を出してるんですね、うん、
はい、
で各中学校の2年生に作文を依頼して、それを全部集めてこう冊子にしてますね、はい、もう何十回も続いてるんですが、そういう作業ですかね、はい、
じゃあそういうひまわりっていうのはなんかこの保護司活動の何かシンボルの花なんですか？
いやそんなことはやっぱり、まあ、
黄色いバッチがそうな
んかな、いつも黄色ですよね、何かにつけて
黄色いバッチだから、
いやそのバッチ、あの羽も黄色ですしね、
あそういうじゃあなんかイメージのあれなんですか、
なんか明るい、
明るいイメージ、ね、ああそっか、ひまわり自体もそうですもんね、
保護司さんのバッチがそれひまわりなんでしょうかね、
いやこれは
それ違うんですか、です
聞くじゃないですか、
あそれは聞くなんですか、
聞くです、
あ
すみません法務省ですか、
あそっかそうですね、でもなんかひまわりというイメージなんですね、うんうん、でもね各地でそうやってイベントやられるということで、うん、まあ、そういうところでこう保護者の活動をこう何ですかね、気にしていただいたり、うんうん、支援していただいたりっていう輪が広がっていくといいかなっていうことですね、
まあ、それに先駆けて、
はい、
7月の4日にですね、うん、清瀬の駅の改札を降りた、はいはい、南口と北口両方あるんですけど、
はいはい、
まあ、そこでチラシだとか、あの PR 活動、
はい、PR 活動よ、
啓蒙活動も、
啓蒙活動ですね、あ
れ保護者の皆さんが集まってやられるっていう
ことですか、それこそ私どもあの黄色い T シャツを着てですね、
おお、なるほど、
あのやりやすい
って、それ7月の3日ですか、
4日ですね、
7月の4日ですね、
小平も同じようなことをやるんですか、
あのその3日の日に、
3日の日に
表敬訪問した後、
あとに
3駅で、はい、あの市長も出てきて、
3駅っていうと
小平駅、小川駅、花子金
駅、うん、はい、小平駅は7つあるんでね、すごい、全部は回りきれないけど
3
駅、
3つ、いつも
大きな3つですね、はい、花子金駅、小平、うん、小川、
そこに中学生が4時半ごろ来てくれて一緒に配ります、
また
、ね、ほら子供が配ると取ってくれるんですよね、
なるほど、はい、でもそうやって大人と子供が一緒に活動するっていうのがやっぱいいですよね、そういう活動をしながら、うん、まあ、徐々にっていうかね、少しずつでもこう知っていただいてということになっていくと思うんですけれども、うん、時間もそろそろなくなってきてしまったんですが、最後に一言ずつ地域の皆さんにあのお言葉をいただければと思うんですが、山下さん、聞いてるリスナーの方々に一言をいただけますでしょうか。
いや、まあ、先ほど言ったようにあの7月の15日ひまわりコンサート今準備しております、
はい、
あの出演する方も一生懸命練習してくれてます、
うん、
あの今までコロナであまり、ね、人が集まらなかったんですが、
はい、
今年は、
うん、
あの満席に なるように、
はい、
いっぱい来ていただいて、はい、お願いします、
はいはい、よろしくお願いします。では熊澤さんも、はい、リスナーの方に一言お願いします、
はい、地域には社会復帰を目指す人を支える保護司という人間がいることを知ってほしい、う
ん、はい、
そして更生、再び生きる、再び生きる人を温かく見守る地域、あるいは世の中であってほしいとつくづく思ってます。
ありがとうございます。いや、リスナーの方々にも保護者の活動少しね分かっていただけたかなというふうに思います、
う
ん、
そうですね、
もし何かの時にはこういう方々がね、はい、地域にいるっていうことが心強いし、
うん、そうですね、
安心感が、
ね、安心ですね、
つながりますよね、
うんうん、
ぜひね皆さんもこの保護者の活動っていうことにも注目をしていただいて、あの支えていただければなというふうに思います。
そうですね。
ではそろそろお時間来てしまいました、はい、本日のゲストは清瀬市保護司会文区長山下克之さん、小平市保護司会文区長の熊澤真理さんでした。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲お聴きいただきます。本日のゲスト熊澤さんのリクエスト曲でミンシャの愛の形。ギュッと情報生絞りスクイーズ、絞りたての新鮮な情報をお届けするスクイーズのコーナーです。このコーナーでは清瀬市と小平市のイベントなどタイムリーな生情報をぎゅっと絞ってお届けします。はじめに清瀬市情報です。高さん、お願いします。
はい、清瀬市からは、清瀬市の特産品人参からなんとドレッシングが生まれたということのご案内です。
いいですね、清瀬といえば人参だからね、
有名ですよね。
もう有名だから、キャラクターもニンニン君っていうね、人参のキャラクターだもんね、はい。
北多摩北部5市の医療の中核を担う都立多摩北部医療センターが、
はい、
東村山市に本社のあるポールスターと連携して、
ポールスター、
うん、
有名ですよね。
有名。
清瀬の人参を使ったドレッシングを開発しました。
おいいですね。
このドレッシングは、うん、治療中で味覚が変わってしまう患者さんにも食べてもらえるよう、うん、酸味ですとか、はい、油分を抑える代わりにすりおろし人参をふんだんに加えて、うん、食材の持つ旨味や甘みを凝縮したものとなっているため、健康を気遣う皆さんにも安心して召し上がっていただけるものとなっております。
いいですね、
うん、北多摩北部医療センターでは新型コロナ感染症拡大期間中に入院患者の受け入れや発熱外来の設置などの対応に取り組むなど、うん、はい、地域の中核病院としての役割を果たしてきましたが、
はいはい、
昨年、地方独立行政法人、うん、に、切り替わった、
はい、
それを機にですね、さらに地域に信頼される病院を目指したいと、うん、今回の取り組みに至ったということです。
あ、いいですね、
うん、今回は他にもですね、東村山市の玉子なし、
玉子なし、うん、有名だね、これも、うん、
これも有名ですよね、うん、を使ったドレッシングが製品化されていて、それぞれですね、地域の皆さんに大変喜ばれているようです。私もですね、すぐこの情報を聞いてすぐに購入して、早速野菜にかけて試してみたんですけれども、
どうでした？
いや、本当にですね、素材のさっき説明したように、うん、素材の甘み引き立つ優しいテイストですね、体にすごいいたわりを感じる、
いいですね、
うん、ドレッシングでした。
はい、
さすがは病院が開発に深く関わっただけのことはあるなと思いました。
はい、
うん、これはこのドレッシングでね、あの、もし使っていただければおそらく病気知らずになるんじゃないか
いいですね
いうふうな、あ、ほど本当にこうなんて言うでしょう、雑味がないっていうんですかね、うん、ぜひお試しいただければと思っております。
はい、
この商品はですね、病院内の売店をはじめ、うん、清瀬市内のスーパー坂上というのがあるんですけれども、はい、そこですとか、ポールスターのオンラインショップなどでも購入が可能です。
あ、いいですね、
ぜひ皆さん地域の特産品から生まれたドレッシングを使って、うん、食の観点から健康を意識してみてはいかがでしょうか。
いいですね。
このドレッシング、
うん、人参って栄養ありそうだもんね。
ありますね、
ね、
うん、あるし、なんかやっぱりね、甘いですよね、美味しいものはね、うん、だからそういったあの食材のその旨味を、
うん、あ
の上手にこう活用して、
はいはい、
使うとこういう美味しいものが出来上がるんです、ね、
しかも病院の栄養士さんが作ったっていうと、なんか間違いないって感じですよね。
そう、
うん、
だからそれ本当に感じる商品です
ね。しかもね、タカさんが食べて美味しかったっていうのから間違いないですね。
なんていう、普通市販のやつって本当に酸味酸っぱいかったり、うんうんうんうん、油分が多かったりして、
はいはいはい、
まあ、それでごまかされてこう食べちゃうんですけどいや本当にね、
自然な甘さと、
うん、甘さと、
あ、いいですね、うん、いいです。ちょっと食べてみたいな、
はい、このドレッシングのですね、開発秘話などについては、
はい、
次回の、ね、7月14日の放送で、病院の方をお招きしてお話を伺いたいなと思っていますので、
お、じゃあこうご期待ということですね。
こうご期待、
あ、楽しみ
でお願いします、う
ん、それまでに食べないといけないね。
そうですね、はい、食べて皆さん、あの、感想をそこで、あの、述べていただけると、
はい、
喜ばれると思います。
はい、ありがとうございます。
以上、強制情報でした。
では続いて小平情報です。本日初出演のなおちゃんです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
小平情報、一つ目はアジサイ祭りの情報です。
はい、
小平駅南口から徒歩5分のアジサイ公園では、ボランティアの皆さんが育てたおよそ30種、うん、1500株のアジサイが見ごろを迎える、
はい、
この時期ならではのイベントが行われます。
はいはい、
まずは6月14日水曜日にアジサイの挿し木体験会を開催します。アジサイの手入れや剪定を行うアジサイボランティア参加希望者を対象とした体験会を行います。
はい、
体験していただいた差し入りはそのままお持ち帰りいただけます。参加を希望される方は6月14日の午前10時にアジサイ公園へ直接お越しください。
はい、
講習時間は1時間程度の予定です。次はアジサイのライトアップです。6月14日水曜日から25日日曜日の午後6時半から8時30分までアジサイ公園のアジサイをライトアップします。
うん、
日中とは違うアジサイの彩りをお楽しみいただけます。最後はアジサイ祭り初めての企画、コーヒーの香りとともにアジサイを楽しむです。
はい、お、いいですね。
6月17日17日土曜日の午前10時から午後3時頃まで、小平駅前ショッピングセンターのポエムさんが アジサイ公園にブースを出展して、その場でドリップしたてのコーヒーを販売します。美味しい小平の自家焙煎コーヒーをいただきながら、うん、素敵なアジサイを楽しみください。
はい、
おしゃれ。
アジサイが見頃を迎えるこの時期、小平のアジサイ公園を訪ねてみてはいかがでしょうか。
ぜひぜひ行ってみたいですね、うん、
行ってみたいですね。
はい、
はい、では続いて小平市情報2つ目はルネ小平情報です。今年2023年開館30周年を迎えたルネ小平では、7月23日日曜日に家族でジブリ音楽を楽しめるファミリーコンサート、オーケストラで聴くジブリ音楽を開催します。
うん、
このコンサートではスタジオジブリのアニメ音楽主題歌を実際に歌っている3人がオーケストラの演奏をバックに奏でます。
はい、
出演は隣のトトロを歌う井上あずみさん、
うん、
千と千尋の神隠しの主題歌いつも何度でもを歌う木村由美さん、
ほう、
そして耳をすませばの主題歌カントリーロードを歌う本名陽子さん、
おビッグですね、うん、
そして演奏を務めるのは NHK 交響楽団に永年在籍し10年以上コンサートマスターを務めた方たちで作る N 響男優ポップスオーケストラです。
うん、
ジブリ音楽の主題歌を実際に歌っている3人が揃い、しかも卓越したテクニックを持つオーケストラがジブリ音楽をルネ小平で奏でる貴重な機会をお見逃しなく。ファミリーコンサート、オーケストラで聴くジブリ音楽は7月23日日曜日午後3時開演です。チケットは全席指定、高校生以上3800円、3歳から中学生までは2000円で絶賛発売中です。詳しくはルネ小平ホームページをご覧ください。
はい、ありがとうございます。
小平情報でした。
はい、ではここでね、メッセージをいただいているので紹介しましょう。ラジオネームあけぼののママさん、
ね、
人の人生にしっかり寄り添るまるで二人三脚のような役割なのでしょうね。地域の心のセーフネットみたいな存在がなんだが安心します。こうやって活動を伝えていくラジオの、こうやって活動を伝えていくのもラジオの役割なんでしょうね。タカさん、今日は心なしか声にツヤがあってよかったですってことです。
今度面会しよう。
ラジオネーム津島さん、津島先生ですね。人参ドレッシングジュルリってことです。津島先生、地元産の人参ドレッシングぜひね食べていただいて、食レポお願いします。あ、ラジオネームあけぼののマンさん、もう一回食レポ、タカさんめちゃくちゃお上手ですよって何、もう
絶対面会、
あけぼののママ
面会に行きなさい。
いつもありがとうね。ということでスクイズのコーナーでした。では一旦 CM です。ではそろそろ番組も終わりの時間に近づいてきました。いや、タカさん、今日ね保護者の話も盛りだくさんで面白かったんだけども、
面白かったですね。
ちょっと最後にね、うんうん、もう一言伝えたいことがあるということで、小平市の保護士の熊澤さんにスタジオに入ってもらいました。
熱いですね。
熊澤さん、一言、
はい、
ぜひお願いします。
すいません、突然に1分だけいただきます。
はい、
薬物の怖さをちょっと知っていただきたくて、
大事大事、
薬物で再犯を繰り返していた人が、小平に住む社長が引き受け人になりました。
はい、
で私のところで結局保護観察になるんですが、薬物はもちろん今やっていないんですが、ただいつも怯えている。で忘れられない言葉があります。その人が言うには、夜寝るときは今日一日薬物に会わなくてよかったとほっとして寝るそうです。で朝起きると、今日一日薬物に会いませんようにと祈っていると。一度過ちを犯すと本当に逃れられないものですと語っていました。はい、ですから絶対やってはいけないものなんです。
いや、今薬物身近だっていうふうに報道もされてるじゃないですか。はい、本当にもう絶対近づかない絶対やらないっていうことでいきたいと思いますがね。
タ
カさん、大事だよね、こういうことも、ね、
大事です。
こういうこともお伝えできてよかったと思います。
本当に良かったです。
もう最後バタバタしてますが、今日ラジオ初出演のなほちゃん、いかがでしたか、自分の声がこの公共の電波に乗ったっていうのは。
いや、なんか緊張しますし、なんか本当に乗ったんだろうかみたいな感じで、いい機会、いい経験させていただきました。ありがとうございます。
いや、今放送聞いてたと思うけど、保護士のお話どうでした、聞いてみて。
やっぱりなんていうか、あの実際にその関わってらっしゃる方のお話なので、うん、すごくなんていうんですかね、うん、あのしみるというか、うん、あの聞けてよかったっていうんですかね、
は
い、
伝わるよね、
ありがとうございます、
面白い、あの引き込まれています
ね、本当、ね、あっという間に時間が経っちゃって、まだまだ時間が足り
ない、面会を受けてる方、うん、こんな感じで引き込まれちゃうんですよね、
そうだね、うん、やっぱそういう優しさがもうさ、山下さんも熊沢さんももうスタジオの中優しさで包まれてる感じだったね、
う
ん、
そう
ね、この優しさにぐっと引き込まれて安心感があってっていうことなんだろうね、
悪いことをしないっていう決心につながるんでしょうね、う
ん、やっぱりタカさん、私たちねまだまだこのあたりの人格が足りないですかね、もう少し修行して保護司に声がかけられるような人間にならないとダメだね、
そうですね、
ということをちょっとね反省しながら、
徳を積まないとです
ね、そうだね、徳を積まないと、徳が圧倒的に僕ら足りないですかね、
足りない、
なんて笑っちゃいけませんけれども、いやでもね、社会を明るくする運動、社名運動にちょっと参加したりして、僕らも少しずつ徳を積んでいきましょう、
みんなに知らせていくことも重要ですから ね、
まずはひまわりコンサートからかな、
そうですね、
清瀬市のひまわりコンサートに行って、
朗読聞いて、
朗読聞いて、
涙して
心を洗って、明日から出直そうっていう感じで ね、僕らも社会の一つとしてね、
はい、
支援できるような人になりたいと思った、はいはい、今日の報告ラジオです、
はい、
ということで報告ラジオ、そろそろお別れの時間です、はい、パーソナリティは新小山高上田、なほちゃん、
うん、
YouTube ユーディトークは配信は県名、ミキサーはイルマの西庵、ディレクターは高橋康でお送りしました。次回の放送は7月14日金曜日午後8時からです。お聞き逃しのないようにお願いします。では今夜はこの辺で、この後はアートマイのスクリーンショットです。引き続き東京854クルメラでお楽しみください。それでは良い週末を、バイバイ、
バイバイ。